本日は地上での苦労を耐え忍ぶことで天国の祝福を手にしようというお話をさせていただきます。私たち人間は皆強くて安定した立場に立つことを求めてやまないものです。会社に入ったとすると、社長さんや部長さんと仲良くなりたいと思うものです。学校に入学したら先生に認めてほしいと思うものです。また住んでいる地域ではその地域の有力者の仲間になりたいと思ってしまいます。財を成してお金持ちになりたいと誰しも思うものです。勝ち組に入りたい、それが私たち人間のありのままの欲求だと思います。それに対して神様の御用を果たすときには逆のことが起こります。往々にして起こります。イエス・キリストに従う忠実なしもべは多くの場合、弱くて不安定な立場に追いやられます。周りの人からはこの人負け組なんだなというふうに思われます。救い主イエス様は安心しなさい、恐れるなと教えてくださっています。イエス様が帰って来られるときに、忠実なしもべには新しい人生と大きな祝福が待っているからです。マタイ24章、明恵さんが読んでいていただいた通りですけれども、このように記しています。主人がその家の使用人たちの上に立てて、時間通り彼らに食事を与えさせることにした忠実で賢いしもべは一体誰であろうか。主人が帰ってきたとき言われた通りにしているのを見られるしもべは幸いである。はっきり言っておくが、主人は彼に全財産を管理させるに違いない。これは文字通りの食事を賄う話ではありません。人の生涯は神様から与えられた役割をどれだけ忠実に果たしたかで決まるという話です。神様から与えられた役割というのは、救い主イエス様を証しする、そういう働きのことです。それがちゃんとできたかどうか、任された働きをちゃんとできたかどうかで私たちの人生決まってくる、意義深さ、祝福は決まってくるという話です。私たち地上にいる者たちからは、天国にいらっしゃるご主人様であるイエス様は見ることができません。不在なわけです。主人不在の間、私たちどうするかが試されているのです。不在にもかかわらず、任された働きに忠実であり続けることができるのかが問われています。ところがイエス様から、天国からご覧になると、私たちの日常というのは丸見えになっています。ですから、しもべが忠実に働いている時を見計らって、イエス様は、ご主人は帰ってきてくださいます。そして主人が戻られた新しい世界で、しもべは、忠実なしもべは主人の全資産を預かる栄誉に輝くことになります。そういう忠実なしもべの人生の意義を、意味深さを決めるのは、周りの人たちではなくて、公正な評価を下さるご主人イエス様です。多くの人々はそのことを忘れてしまうんですけれども、忘れずに主人が帰ってこられる、その時までちゃんとやろうと、そういう忠実なしもべ、そういうことが分かっているから、このしもべは賢いしもべだと言えるのです。 そういう賢いしもべに対してこの世の多くの人たちはそれとは異なる人生を歩んでしまいます。その典型が周囲との関係を犠牲にしてでも上にのし上がろうとする生き方です。そういう人たちは自分がどれだけ豊かになれるのか、なったのか、どれだけ大きな権力を掌握したのかとか、周りの人たちが自分のことをどれほどよく思ってくれているのか、そういうことで自分の人生を決めようという方々です。出かけてしまった主人は眼中になく、自分の腹を神としてしまいます。48節以降このように書いてあります。しかしそれが悪いしもべで、主人は遅いと思い仲間を殴り始め、酒飲みどもと一緒に食べたり飲んだりしているとする。もしそうならそのしもべの主人は予想しない日、思いがけない時に帰ってきて彼を厳しく罰し、偽善者たちと同じ目に遭わせる。そこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。悪いしもべ、不埒なしもべは文字通り仲間を殴り始めるわけでもなく、文字通り酒に酔って宴会を楽しむわけではありません。こういうしもべは主人の不在を良いことにして自分のに託された貴重な役割を放棄して、かえって与えられた力とか賜物を乱用して私腹を肥やしてしまうわけです。主人が家に帰られると、その後の新しい世界では忠実なしもべとは全く異なる残りの人生を歩む、死後の人生を歩むことになります。ですから主人が必ず帰ってくるのだということを信じているかどうか、信じて備えているかどうかが大事なのです。しかし多くの人たちがそのことを軽く見てしまって、自分を飾り立てて周りの人たちから高い評価を得ようと、かえって自分の近くにいる人たちを踏み台にして、しまう、そういうことが起きます。周りの人たちを騙してでもうまいことをやろうという試みに失敗した女性の話があります。理化学研究所に勤めていたある研究者なんですけども、その方が30歳の時に万能細胞を発見したということを世界最高峰の科学の雑誌のネイチャーに発表した事件です。スタップ細胞というんですけれども、あらゆる種類の細胞に育つ能力を持った万能細胞だそうです。マウスの体の細胞を酸に浸すだけでそういうものが生み出せるのだという、単純な、ちょっと聞いただけでは単純な話です。しかし1月の終わりにそれが発表されて、14年の1月、2ヶ月後には嘘がバレて大騒ぎになりました。4年前のことです。で、元外交官の佐藤勝さんによると、それはその本人は錬金術をしていたんだということです。で、錬金術とは何かというと、昔の中世ヨーロッパで鉄とか亜鉛とか卑しい金属とか書きますけど、非金属から金のような貴金属が生まれるという、そういうものを生み出す術というのが一般の理解なんですけども、まあ、実際にはそういう偽の科学は成立しませんので、それは起きない。でも起きないことをその場にいる人たちが、あ、起きるんじゃないって本当に信じてしまったら、その錬金術は成功だということなのです。つまり、現代で錬金術をする人というのは心理操作をする人、深層心理をつかんで周りの人をこう動かしてしまう、その場の磁場を変化させるのが得意な人が現代の錬金術師だというわけです。で、その 理化学研究所の研究者もそれがすごく得意な人だったようです。で、日本の最高クラスの頭脳を持った研究者にスタップ細胞の研究成果をもう検証しなくていいですよと、これはもう事実ですからということで、誰もその研究を疑うことができなくなってしまったようです。で、それほど操作がうまかったということなんですけれども、最後にこの偽りの主張をした研究者の上司は研究所で自殺してしまうという結末を迎えました。非常に残念なことを起こしてしまいましたけれども、何かというと、せっかくいただいた神様からの能力、賜物を誤った目的のために使ってしまった、つまり悪いしもべの例だということなのです。私たちはそのように錬金術をするようなことはないとは思いますけれども、しかし、そうやってる周りの人でそんなことを、それに近いことをしているのを見ると、つい自分もやってみたいなという誘惑に陥ることがあります。詩編62編に、力が力を生むことに心を奪われるなという御言葉があります。テレビに登場するような有名人は、そういう人が結婚しようとすると、相手にも自分のように有名であることを求めがちです。お金のある人たちは結婚相手にもお金があることを求めてしまいがちです。頭の良い人は相手にも高い学歴を求めがちです。力が力を生むというのは、そういう組み合わせはこの世の中、勝ち組を目指す世の中の常識でもあります。私たちはたとえ錬金術に手を染めることはなくても、そういう組み合わせに心を奪われてしまいがちなこともあります。イエス様の十字架と御言葉に目を向き直すことで、誘惑を克服したいと思います。さて、以上が悪いしもべですけれども、次に忠実なしもべについて2点お話ししたいと思います。神様に忠実であると言っても、それは必ずしも完璧であることは意味しません。自分の働き一つ一つを完璧という物差しで測り始めたら、体は持ちません。何事も大雑把でいいっていうような、ラテンアメリカから少しこの点は学びたいと思います。私たちの日本とかドイツとかスイスもそうでしょうか、細かいことまで重視する文化の中にいると、時に完璧主義に陥ってしまうことがあるからです。ある日本人牧師がアメリカの教会に赴任しました。で、2年半後に一時帰国をされたんですけれども、改めて帰ってみて日本の良さに気づいたというんです。例えば、食べ物が美味しい、立ち食いそば、ラーメン屋、パン屋、回転寿司、決して値段が高くはない、そういう食事すら非常に味がいいと言っています。そればかりか、働く人々の丁寧な対応、行き交う人々のマナーの良さ、街の綺麗さ、そういうものに感激して帰ったそうです。で、アメリカに今再び帰ってみると、メイドインジャパンという宣伝表示が出ていると、それは品質が非常に高いという代名詞として用いられているということにも改めて気づかれた。で、それほど宣教師が一時帰国して感激するほど、日本という国はあらゆることがきちんきちんと進められる、細かいところまで抑える、そういう文化があります。でも、私たちがだからといってですね、イエス様を証しするということに関して一つ一つ完璧にできたかということで自分たちを測る必要はありません。神様の見栄えのために人生を歩もう、そういう心が一番大事です。キリストの体である教会を立て上げようという動機が大事です。 忠実であろうとするあまり完璧にを目指すということはないと思います。そして次に、忠実なしもべ第2点目ですけれども、神様に忠実であるというのは自分を弱くて不安定な立場に追いやることを意味するということを覚えたいと思います。昨日の創価教会の聖書箇所もそうだし、今朝の教会学校の箇所もそうなんですけれども、イエス様の父親となるヨセフ、また一章で神様はヨセフがとても弱い立場に立つことを求めました。なんと結婚する相手だった女性が他人の子をお腹に宿してしまうわけです。でそのことが明らかになると婚約者のマリアはイスラエルの律法によれば石打ちの刑で処刑されなくてはならない、自分とは関係ない子をヨセフは育てる義務など最初からない。でそれなのに神様は婚約したマリアとお腹にいるその子を受け入れて家庭を作りなさいというふうにおっしゃいました。ヨセフの結婚生活はそれが始まる前からとても不安定なものになってしまいました。また旧約創世記のノアであれば、周りの人たちが楽しく飲んだり食べていたりしている間、この家族だけは陸の孤島でコツコツと船を作っていたわけです。周りから100年近くバカにされても仕方がない、そういう人生を歩みました。またアブラハムであれば、慣れ親しんだ故郷を捨てて外国で不安定な生活を強いられました。挙句の果てに一人息子を生贄にしろという無茶苦茶な要求を神様から受けて、それを飲み込んでしたかった、そういう試練まで果たすことになりました。神様に忠実であり続けるというのは、周りの人たちが勝ち組を目指して上に登っていこうとするのを尻目に、自分自身は弱い立場に甘んずることが強いられます。イエス様の御教えに従うということも犠牲を伴うものです。試練の連続かもしれません。時に綱渡りの人生、負け組に見える、そういう人生を歩むことになります。使徒パウロはコリント教会の方々にキリストを証しする自分の人生について、毎日の生活について次のように書き記しました。第一コリント4章10節からです。私たちは弱いが、あなた方は強い。あなた方は尊敬されているが、私たちは侮辱されています。今の今まで私たちは飢え、渇き、着るものがなく、虐待され、身を寄せるところもなく、苦労して自分の手で稼いでいます。侮辱されては祝福し、迫害されては耐え忍び、罵られては優しい言葉を返しています。今に至るまで私たちは世のクズ、すべてのもののカスとされています。周りからの評価が非常に低い、そういう人生を歩まされた。それでもパウロはキリストを証しすることを本当に尊い使命と考えて、それを果たしていったわけです。旧約また一章のヨセフであれば、他人の子を受け入れることで地上に救い主を生み出す、イエス様をこう守る、そういう過程を築くことができました。人類の救いの歴史に決定的な役割をヨセフは果たしたのです。旧約のノアであれば、陸地に船を建造する間、周囲のあざけりに耐えることで、全世界が洪水に襲われた時に生存者を残すことが ってきました。そしてアブラハムは一人息子イサクを神に捧げることで自分の子孫であるイスラエル民族から救い主イエスが生まれてくる、そういう栄誉に預かることができました。私たちは皆勝ち組に入って心地よくて快適な人生を送りたいと思ってしまうものです。しかし神様からご覧になると、そんなことよりももっと大事なことがあるというのです。それは地上でイエス様を証しする神様の働きを担うということなのです。たとえ私たちが苦しんだとしても、私たちが試練を乗り越えることで天国に行ってからたくさんの祝福が得られるように、私たちに対して忠実でありなさいと神様は教えてくださっています。忠実であるあろうとする私たちは少なからぬ犠牲を払わなければなりません。苦しみに遭うときに、苦しくて祈りの中で神様の助けを求めることでしょう。しかしそうしている間にいつの間にか私たちは霊的に成熟していって、人格が清められて、いつの間にか知らず知らずのうちに、天国で神様の栄光に輝く準備をしてしまうものなのです。しかしそのような不安定な弱い立場に自分を置くときは不安が伴うものです。周りの人たちは華々しく活躍しているかもしれません。しかし自分の人生は負け組のように見えます。ところが最後に天地が滅び全宇宙が壊滅する時がやってきます。その時頼りになるのは勝ち組の方々が無視してしまったキリストの十字架やキリストの御言葉が頼りになるのです。見よ、私はすぐに来るとイエス様はおっしゃっています。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない、イエス様はまた24章でおっしゃっています。洪水の時にノアが建造した船がその家族を救ったように、天地が滅びる時にはキリストの十字架が信じる者を救い出すのです。目に見える地上の繁栄は役に立ちません。目に見えないものこそが人を永遠の世界に救い出してくれるのです。時に不安のあまりに私たちは目に見える地上の権力や財宝に頼ってしまいたいと思って失敗することもあります。湖で船から降りて水の上を歩き始めたペテロが強風に気づいて怖くなって沈みかけたように、私たちも失敗することがあります。しかしそんな失敗のことで自分を責める必要はありません。失敗したことで悩む必要もありません。神様は十字架にすがる信仰者のために失敗をも益として、益となるように愛働かせてくださるからです。ローマ8章28節です。私たちの失敗がどんなに劇的なものであろうとも、神様はそれを用いて良いことをプラスを生み出してくださることを覚えたいと思います。患難も苦しみも迫害も飢えも裸も危険もキリストの愛から私たちを引き離すことは決してできないからです。私たちは目の前の現実がどんなに悪く見える時でもいつも喜んでおり、絶えず祈っており、すべてのことについて感謝をしています。なぜなら家の主人であるイエス・キリストが地上に戻られるとき、勝ち組にさえに負け組にさえ見えた私たちに、完璧な勝利を神様がくださるからです。授けてくださるからです。どんな勝利か、 世の中広く見ると大富豪ビル・ゲイツの姿が目に入ることもありますけれども、自分がビル・ゲイツの子供だったらどんなにいいかと思うこともありますけれども、しかし神様はビル・ゲイツよりもリッチな方です。大富豪ビル・ゲイツと比べ物にならないほど豊かな富を神様は天国でお持ちです。その相続財産を私たちのために準備してくださっています。第一ペテロ1章4節です。私たちが神様からいただく完璧な勝利というのは、人間の想像をはるかに超えた内容を含んでいます。そういうものがあるという信仰によって私たちは永遠の未来に勝利を得ることができるのです。信仰とは何か改めて考えると、それは神様への信頼です。自分が弱い立場に置かれたとしても、それを通して神様が必ず偉大なことを成し遂げてくださる、そういうふうに信じる神様への信頼を信仰と呼びます。試練の時も神様を信じる、そういう心が神様を喜ばせるのです。信仰がなければ神に喜ばれることはできません。ヘブライ書11章に書いてある通りです。神への信頼、信仰というのは自分の立場が一番危うくなった時に重要な意味を持つものです。マタイ24章は記します。主人がその家の使用人たちの上に立てて、時間通り彼らに食事を与えさせることにした忠実で賢いしもべは一体誰であろうか。主人が帰ってきた時、言われた通りにしているのを見られるしもべは幸いである。はっきり言っておくが、主人は彼に全財産を管理させるに違いない。キリストに忠実である時に地上では犠牲と苦しみが伴うものです。しかしキリストが地上に再び戻られる時に、忠実なしもべはその忠実さのゆえに想像を絶する祝福に預かることになります。この約束を握って地味で目立たない負け組のような人生に耐えて歩むしもべは幸いです。必ず主人イエス・キリストは地上に帰ってきてくださいます。そしてそれぞれの忠実さに応じてこの方が私たちに報いてくださるのです。アドベントのこの時、勝ち組に加わろうという誘惑に打ち勝って、主の再臨を待ち望みたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、あなたは本当に素晴らしい方です。私たちの人生、長くても80年100年かもしれません。その間の短い忍耐が永遠の世界で大きな祝福に変えられることを私たちは知っています。どうぞ私たちの決心を強めて、一時のこの軽い忍耐に耐えられるようにしてください。イエス様が帰って来られるのを待ち望みます。その時にどれほど素晴らしい人生を用意してくださるのか、私たちは想像しながら過ごします。どうぞこの創価教会を用いて、暗くなっていく世の中に希望を与える働きを続けさせてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。